おはようございます。批評家の宇野恒博です。4月25日火曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。この番組では政治からサブカルチャーまで、そして日々のちょっとした出来事まで幅広く取り上げていきたいと、思っておりますが、今日はですね、僕が最近ハマってる結構バンドについてね、結構話したいなというふうに思ってます。あんまり僕ね、音楽聴く人じゃ全然ないんですけどね、なんかすごいこう何いや、こんなこと言ったら怒られるかもしれないけど、なんかすごいこう、なんか音楽の音、音楽って発音するタイプの人は僕は結構苦手で、なんかね、そういうタイプの音楽好きって、そういうナルシストが多い気がするんですよね。僕、そういう人がちょっと苦手なのもあって、なんかね、あんまり自分のね、人生の中心に音楽を置いてこなかった人なんですよね。で、そんな僕がね、最近よく聞いてるのが、なんですよ、なんだっけ、これね、読み方間違えてたら本当申し訳ないんですけど、じゃあ僕、本当YouTube でしかこのバンド知らないんで、本当読み方間違えてたら、まあ、本当申し訳ないなと思ってるんですけど、毛利和子と、小寺ハッピーアワーズっていう、バンドの YouTube 僕最近ずっとね見てるんですよね。まあ、一言でアニソンカバーバンドですね。なんか70年代80年代のアニメソング特設ソングを割となんかね、もうしっかりとしたなんかこうバンド編成で、もう本当に3人とか4人とかじゃなくて、もう10人ぐらいの割としっかりとした編成で、で割とも本格的なアレンジでしっかりカバーしてるっていうそういうバンドなんですよね。ですごい、だからそこもなんかね、これよくさ、なんかさ、割と今風のさ、なんかアレンジ打ち込みとかバンバンでさ、今風のアレンジにして昔のアニソンをリメイクしましたみたいな感じの曲って YouTube ってよく上がってるじゃないですか、ああいうね。でああいうのもああいうので僕好きなんだけど、なんかこれね、何がいいってね、このバンドね、本当原曲をめっちゃリスペクトしてるんだと思うんですよ。で原曲をリスペクトして、その大枠を崩さないまま限界までクオリティ上げるにはどうしたらいいか、かっこよくアレンジするにはどうしたらいいかっていう勝負をしていて、それがすごいねいいんですよね。でね、なんかまたね、選曲が良くて、僕ね1978年生まれなんですよ。だからなんか思い入れがあるって、普通僕の同世代で思い入れがあるのって80年代後半から90年代のアニメ特撮なんですよね。でまあ特撮ちょっとその時期下火だったから主にアニメなんですけど、ただ僕は、皆さん知ってる人は知ってると思うけど、なんかちょっとアニメの趣味古いんですよ。なんか昔のアニメブームの頃のアニメが一番好きだったりするので、なんかガンダムとかね、初期の宮崎駿とか、あと押井守とか、その辺が結構好きな結構人間なんで、むしろね、このバンドの選曲ドンピシャなんですよ、あれが。でなんかね、本当ね、選曲のセンス僕いいと思ってて、炎の定めとかね、ボトムズのね、小田哲郎が歌ってたやつね、あれとか、あとあれですよね、他がためにサイボーグ009のね、他がためにとか、あとはなんか未来警察浦島のミッドナイトサブマリンとか、まあこの辺はなんかアニメソング好きにとっては定番の名曲みたいな感じなんですよ。でそういうのもちゃんと抑えてるし、あとカラオケで割と盛り上がる定番の曲ってアニソン好きにあって、ほらダンバインとかね、あとエルガイムとか、あとなんか最強ロボ大王者とか、あとゴライオンですね、まあああいったなんかカラオケでみんなで合唱して盛り上がる系の曲もちゃんと抑えてるですよ。でそれはもうそういったなんかメジャーどころもしっかり押さえながら、もう本当ね、俺すごいなと思うのは、なんかね、マイナーな曲の選び方なんですよ。いただきマンボとか歌ってるんですよ。いただきマンっていうのはなんかタイムボカンシリーズの一番最後の人気なくて、人気ないのか大人の事情か分かんないけど、なんか打ち切られちゃったやつで、僕本当ね、長崎にいた頃、少年の本当に幼稚園とか上がる前ぐらい見てたんですよ。で田中芽実が主人公で主題歌を歌ってたんだけど、そのなんかいただきマンボっていう、もう本当ひどい内容の歌詞なんだけどね、当時は80年代でちょっとチャラチャラした空気だから、歌詞が全部女の子の名前になってるってね、今日こそお願いいつか腕組み子みたいな感じの本当にどうしようもないコミックソングなんだけど、それとか、あとね、なんかね、長い号が確か原作だったと思うんだけど、本当にしょうもない不人気アニメーションがあって、サイコアーマーゴーバリアンっていう当時蘇生乱造されたロボットアニメの一つがあるんだけど、主題歌だけが標準作って言われてるんですよね。で主題歌の孤独の旅路って曲だけめっちゃかっこいいんですよ。でそのなんかこうドマイナーアニメの中で唯一の美点って言われているオープニングの主題歌だけを持ってきて、それをちゃんとカバーしてるとか、まああと、まあこれも定番かな、どっちか、ちょっと、なんか暖かい高段ジリオンのピュアストーンとかね、ちょっと年代的な後なんだけど、あとね、これ一番びっくりしたのはあれ、ガッチャマン2かなんかのエンディングの明日夢見てっていうね、なんか 夢がなければ夢見ればいいさみたいな、なんかね、花がなければ花咲けばいいさみたいな、ちょっとマリー・アントワネット入ってる系のなんか若干頭悪い歌詞なんだけれど、なんかね、あれ男女デュエットの曲なんだけど、それとかを持ってきて、曲すごいいいんですよ。でそういうのをねちゃんと見つけてきて、すっごい高レベルでカバーしてることに僕雑望して、なんかね毎日聞いてるんですよね最近ね。なんかね、あのね、特に女性ボーカルのね、なんかね、なんかゲームソングってなんか結構有名な人らしいんだけど、なんかあの小寺さんっていう人、小寺さんちょっと名前読み方間違えてたら申し訳ないけど、彼女のボーカルがすごい魅力的でね、なんかね、まあダンバインとかエルガイムとかカバーしてるからなんか想像つくと思うけど、まあ、いわゆるこう張り上げる系の歌い方得意な人なんだと思うんだけど、なんかねミオさんとかよりはやっぱりちょっとなんかちょっと可愛らしい感じの声で、なんかもうちょっと繊細なコントロールで歌い上げる感じのなんか歌い方するんですよ。それがねもうすっごい魅力的でね、あの本当ね、なんか更新楽しみにしてるんですよ。なんか過去のライブを切り張りしてよく YouTube に上げてるんだけど、あの80年代のね結構ねロボットアニメとかね、僕あれやってほしいですね、あのなんだっけ、レイズナーのね、青木流星 SPT レイズナーって、 SPT のスーパーパワードトレーサー略なんですけど、全く役に立たない知識ですけどね、皆さん覚えてくださいね。 SPT はスーパーパワードトレーサーの略ですね。あのまあモビルスーツです、一言で言うとね。当時蘇生乱造されたロボットアニメの一つで、まあ蘇生乱造といったら高橋良介監督にちょっと申し訳ないですけどね、あのあれのメロスのようにっていう、あのエアメールフロム長崎っていうほぼ一発屋で消えたあのバンドがあって、それが歌っていたメロスのようにっていう曲が割と名曲で、それをカバーしてほしいなと思いますね。なんかあのね、あのあれですよ、あのデュラララのさ、なんかさアニメ版でさ、なんかさ、なんかなんだっけ、主題歌のさ途中でさ、なんかあの裏切りのなんちゃらってあの主題歌のあれでさ、途中でさ、なんかさ、あのオープニングの曲が切れて、その回のハイライトが一瞬入るじゃない。でそしてまたサビに持ってくじゃない。あれの元ネタってレイズナーなんですよ。でなんかこのオープニングの途中が切れて、なんかすごい助けてくれ、うわー負けるもんかみたいな感じの、なんかそれでちょっとしたやり取りが入ってサビに入っていくっていうオープニングの構成当時で、それでちょっと話題になったというか印象深い曲なんですよ。でそので作詞がね秋元康なんですよ。でまあこれをちょっとぜひともね、なんかねカバーしてほしいなと思うし、あとなんかあのガンダム系で言うとさ、あのダブルゼータのエンディングで1000万年銀河とかで、ね、このボーカルで聞きたいなって結構思うし、あとなんかどっかのライブでやったらしくて、音源っていうかこうあのライブ映像上がってないんだけど、エルガイムの後期オープニングの風のノーリプライね、あの鮎川真美が歌ってたやつ、あれとかも結構いいなと思っていますね。まあサンライズ系だとね、ちょっとね時代的に下るけど、あのサムライトルーパーの後期エンディング、あのオープニングのサムライハートね、あの森内博子が歌ってた、あのなんか気候帝が出てきてからのオープニングですね。あのでそれとかを結構歌ってほしいなと思ってます。であとね、あのロボットアニメ以外だと80年代のアニソンっていうとあれがいいんですよ、あのマジカルエミのオープニングの、あの不思議色ハピネス、あのちょっと切ない感じもやってほしいなと思ってし、あとまあ特撮はね、僕ねなんかね、あの70年代の結構みんなが知ってるようなやつもいいんだけど、なんか80年代のなんか1980年前後の特撮ってなんか独特のなんか魅力が、なんか他の何にも似てない変な魅力があると思っていて、なんか歌謡曲とロックの中間でなんか全くなんか別物の何なんか異常進化してるようなところがあるんじゃないかなと思っていてさ、例えばさ電磁マンのオープニングエンディングってなんかどっちもすごく変なんだよ、なんかね、なんか電磁マン電磁マン電磁マン電磁マンでずっと行く謎のさ男性の合唱から始まるオープニングとさ、なんかこうどうするどうするどうする君ならどうするっていうすごいなんかこうあの自己責任を問いかけてくる系のなんかエンディングとか、あの辺とかもやってほしいし、あのバトルフィーバー J だよね、あとね、なんかあの、まあ、ちょっとなんかコミックソング感があるんだけど、あれとか、あとまあサンバル感とか、あの辺をね、渡辺宙明とかね、あの辺やってほしいなと思いますね。で、まあ、僕の妄想はいいんですけど、あのそれがね、あの今日まさにこうライブやるんですよ。僕別に何もこのバンドからお金1円ももらってないし、単に個人的なファンだけなんだけど、今日ライブやるんですよ。でなんかね、この選曲がまた神でね、なんかね、もうなんかセットリスト公開されてるんですよ。で、なんか宇宙魔人大剣豪っていう、まあ70年代だと思うけど、ちょっと間違えてたら申し訳ないけど、それぐらいのアニメで、もうちょっと後かもしれないな。うん。あのいや、もうちょっと新しいかもしれない。80年代前半かもしれないけど、あれの、なんかこれもね、あの男性女性合唱みたいな感じで、やっぱアニソンすごくいいんですよね。で、あれとか、まああの、ゲームセンター嵐とかね。あ、水木一郎だったと思うけど、あれとか、あれ、まあ、まあ解決ズバッとみたいなね、結構ね人気のアニソン的には結構定番のやつとかもあるし、あのね、この辺ちょっとねやっぱ古めのあれなんですよね、あの東映版スパイダーマンとかね、あの トエ、うん、あとクリーミーマミのねデリケートに好きしてとかさ、あのブルーノアとかね、あのヤマトのスタッフが再結集したけど全然飛び立つことができなかったブルーノアとか、あとまあコブラとかね、うん、でバクシンガー来てるとかまた憎いんだよね。なんかね、ブ、うん、なんか普通やっぱりさ、なんかアニソンで言ったらさ、ブライガーじゃない、あれオープニングもさ神作家で有名だしさ、でもあえてバクシンガーとかね、この辺も憎いなと思うし、俺一番感動したのはね、ゴッドシグマが入ってることなんですよ。もう本当に当時のロボットアニメの歌詞とかがいかに適当に左手で書かれていたかみたいなことをなんか象徴するような結構アニソンなんですよ。なんか君知ってるかい宇宙の戦士みたいな感じの適当な感じで、サビはもうなんかシグマシグマゴッドシグマっていう主役ロボットの名前を連呼するだけでも本当に手抜き歌詞なんだけど、なんかねこのアニソン有名なんですよ。有名っていうか好きな人はすごい好きで僕も好きなんだけど、なんかあのね、このニュアンス伝わるかどうかわかんないけど、シグマシグマゴッドシグマチャチャって、このチャチャっていうこう謎のね手拍子みたいなやつがサビに入るんだけど、このチャチャがすごいいいんですよ。でこれをね、このね、なんかこうあのハッピーアワーズがね、あのモリカズこと小寺ハッピーアワーズがどうアレンジするのかっていうのは本当に僕は聞いてみたくてめっちゃ楽しみにしてるんですよ。でもう本当ね、まあ、平日夜だけど俺もこれ行くしかないなと思ってめっちゃ調べてたんだけど、あのね、結構2つ問題があってね、まず1個川口なんですよ。今埼玉県の川口で、俺ねちょっと申し訳ないけど川口行ったことないんですよね。で、平日の夜それなりに忙しい人生を送ってるからさ、なんかさ川口かって本当申し訳ないけど結構思っちゃった。もうあの本当にあの川口、全川口市民にあの申し訳ないですけど、それがなんかこう中途半端にね、あの30近くぐらいで上京してきて、それからずっと新宿区に住んでいるおのぼりさんの結構タバコとですよっていうか、あのですよ、本音ですよ。で本当申し訳ないんですけど、田舎者で申し訳ないんだけど、もう逆になんかほら田舎から東京出てきた人って逆になんか北関東とかに対してなんか若干の恐れを抱くじゃないですか。そんなちょっと川口行くのちょっとしんどいなってやっぱ思っちゃったっていうのが一個と、 でもねなんかこういや思ったんですよ。でそれでさ、なんか夜の11時ぐらいになんか埼京線とかなんかさ西武池袋線とか、まあその辺のさ電車のさ、なんか誰も乗ってない上り電車に、ね、さ乗ってさ、なんかライブ見てさ、なんかさそこで聞いたさ、なんかこう今日のセットリストとかの脳内反復してさ、シグマシグマゴッドシグマチャチャみたいなことをなんかさ脳内で口ずさみながら一人でその電車に揺られていたら、なんかちょっとなんか44歳の男性として、なんか男性というか、まあ、44歳の大人としてなんかちょっとダメなんじゃないかみたいな気になってなんかちょっと川口に僕抵抗あったんですよね。でもう一つが、あもう一つがっていうか、僕それでも行こうと思ってたんですよ本当に。でもこういう時になんかあの尻込みしていかないとなんか人としてどんどんダメになっていくみたいな、ほら最近村上春樹の小説が出てさ、もう70過ぎてんのに、まあ、なんかさ中途半端に45歳とか主人公にしてめっちゃ痛い内容なんですよね。なんか自分の老いをなんかこう正面から受け止められないみたいなさ、なんかもうめちゃめちゃ若作りしてる人みたいな感じのなんかあの小説なってるわけですよ。なんかおじいちゃんみたいな感じのね、なんかこうあの大丈夫ですかみたいな感じのね、あのやっぱりおじいちゃんの小さい頃はなんかあれ、おじいちゃんの若い頃は学生運動とか大変でしたみたいな感じの人がなんか無理やりなんかすごいあのなんかこうDAOとかについてなんかねブロックチェーンとかについて語ってるような感じの小説なんですよ。なんか比喩的に言うと、だからああいうのやっぱり僕良くないなと思って、なんかあのなんかちゃんとなんかあのなんか若作りみたいなこともしやるんだったらもうちゃんとやろうと思って、でなんか老いで洗うんだったらちゃんと洗うべきだと思っていて、だから僕はまだちょっと老いたくないから、こういったなんかチャレンジングなこととか自分のやりたいこととかあったらもうなんかもうまっしぐらに目をつぶって飛び込むぐらいのね、まあ、そういうちょっとずつ盲信さが必要なんじゃないかと思って僕行こうと思ってた。行こうと思った時に結構でまたさらにここに1個障害があって売り切れてるんですよ。てか正確に言うと何日か前にショート動画でなんか練習風景を上げてて、その時になんかこうチケットが残り2枚しかないからみんななんかツイキャスかなんかの配信で見てるみたいなことをそのバンドの お兄さんが言ってるんですよ。うわーと思ってこう出遅れたと思ってね。でさらにもう一個問題があって、僕ね仕事なんですよ。あのねなんか行くか行かないかでめっちゃ悩んでんだけど、めっちゃ仕事でした。あのねあの宇野ゼミって言ってさ、僕のオンラインサロンで僕が結構サロンメンバーにして講義してるのが月に2回やっていて、まさにその当日なんですよ。でなんか相当なんか僕多分さなんか行きたい欲によって脳がいかれてたんで、なんかその日の午前中にそのゼミの準備とかしてんのに行くか行かないから悩んでるんですよ。だからもうだから結論から言うと僕は行けません、行けないです。行けないからあのツイキャスであのアーカイブがね あるならちょっと聞こうと結構思ってます。で あのですね、もしね、あのね、あのすごい現地に行った人がいたらね、あのぜひともね、僕に細かい感想とかをね、メールとかでね、結構教えてくださいって、僕多分ね、そうです、なんかもう普通にね、聞きますよ。で、僕もなんかもう本当ね、もうこういうバンドとかいつかね、プロデュースしたいなみたいなことをね、野望とかをね、結構最近ね、よくね、妄想しますね。いや僕ねなんかねあれなんですよね、まあ、ちょっとこの話はいいですよ。なんかちょっとドローター時代の結構 いろんな妄想をしてて、なんか宇野プロデュース公演とかをね結構ね運営に持ちかけてやれるんじゃないかみたいなことを妄想したこともあって、その時の話をするとまた30分ぐらい、話さなきゃいけないので今日はやめます。やめますけど、もしねこの番組を聞いてる人でなんかすごいこの森勝子とお寺ハッピーアワーズのライブに行った人がいたらね、ぜひとも感想等をね、結構お寄せください。でもう本当今日はなんかこう多分何のなんか批評的な知見もなく、単に僕のアニソンへの70年代80年代のアニメソングへの思いを語っただけで終わってしまって本当に申し訳ないんですけれど、まあ、明日あたりはねちゃんとね統一地方選の総括みたいな話を結構したらいいと思います。やっぱり僕のね結構大事な友人のね佐藤琴さんがね、まあ、所属政党は本当にクソだと思ってるんだけれど、ちゃんと見事に当選したり、でその一方ですごくね応援してたね小崎美希さんがね落選してしまったりとかですね、まあ、ちょっといろいろ統一地方選について思うこともあるんで、まあそのことについて語るかもしれません。ちょっと当日まで毎回話すネタ決めていないんで、なのでまあちょっとあれですね、皆さんもねなんかこんな話してほしいとかあったらメール等をください。はい、ということでお知らせです。今日何回だったんでサクッといきます。僕がね3年前に書いた本遅いインターネットの文庫版がね幻冬舎から発売になってます。解説は経済学者の成田祐介さんです。であとね僕の書き下ろしの方でプラス1章丸々書き下ろしていて、まあ、コロナとインターネット、戦争とインターネットというテーマでね1章書き下ろしていますので、すごくなんか値段半分になって分量 1.3 倍ぐらいになってるんで超お得です。ぜひともお買い求めください。で26日だからあさってかな、27日かしあさって27日の、木曜日かな、川出消防新社の中学生高校生向けのレーベル14歳の世渡り術シリーズから一人遊びの教科書って本が出ます。僕は4月に、ね、2冊本出すんですよ。でティーンエイジャー向けにね結構ランニングとか虫取りとかプラモデルとかなんか僕の趣味の世界解説する本です。なんか飲み会とか行ってわーっと遊ぶ、なんかみんなで遊ぶのが得意な人っていうのが今世の中の中心にいると思うんだけど、僕はこれからの世の中っていうのはなんかもっとねなんか大人こそ一人で遊ぶことが大事なんじゃないかっていうね、そうやって自分の世界しっかり持つってことがすごく人生を豊かにするし世界にとってもプラスなんじゃないかってことを考えてるので、なんかこう中高生向けにね一人で遊ぶっていうのを楽しいんだよって本を書きました。なので中高生はもちろんね最近うまく遊べていないなとかね、休日や仕事終わりが面白くないなと感じる大人にも読んでほしいと思います。でこれ告知忘れてたんだけど、昨日の夜ねなんか村上春樹の新作さっきちょろっと話したね街とその不確かな壁についての座談会をね立命館大学の張育満さんと書評家の三宅川さんの3人で喋ってる、動画を配信したので、村上春樹の批評を読みたい人を聞きたい人はそっちをちょっとチェックしておいて、ください。で、僕のさプラネッツクラブ、私塾みたいなオンラインサロンみたいなそういうコミュニティなんですけど、まあ、そこは会員募集してます。でまさにね、今夜、宇野ゼミで村上春樹の新作小説を素材に、これなんか作品の解説っていうよりはなんか小説をプロがどう読んでるかみたいなノウハウを教えるような、まあ、そういった講座を開こうと思っています。でですね、で6月の結構、前半は5月だ、5月の前半はこの一人遊びの教科書を、下敷きに、5月10日ですね、現代社会の遊びについて考える講座を開きたいと思います。で月1の読書会もこのクラブでやっていて、小川君代さんのケアの倫理とエンパワーメントを取り上げますので、この本をみんなでようやく発表して議論するっていう会をやってます。なのでタイムラインの外側で充実した学びの場を作ってますのでよろしくお願いします。月のいつ入会しても、ね、アーカイブで追いつけます。遅いインターネットラジオ、お相手は野常宏でした。この番組のアカウントをフォローすると更新通知が届きます。ぜひフォローしてください。すべてのメールの宛先は uno.slowinternet@gmail.com uno.slowinternet@gmail.com です。日々のちょっとした出来事から人生相談まで気軽に送ってください。それでは皆さん今日も一日よろしくお願いします。